方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには今月は倉敷歯科医師会広報情報管理部、こちらから木村誠貴先生、木村先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。素敵なマスクで目がチカチカするような、それは猫ちゃん？
猫です。
可愛いですね。でもなんかちょっと江戸の猫みたいな。
そうです、ちょっとそれっぽい、和風っぽい。
和風。猫は好きなんですか？
猫大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
あのツンデレのところが何とも言えず。あ、
猫も虫歯ってあるんですか？
あの最近になって増えました。あのペットは最近、あの肉食ですんでね、あの、はいはい、基本的に犬歯、いわゆる尖った歯ばっかりのやつっていうのは、はい、基本で肉食べますから、はい、虫歯の要素ってないんですよね。なりにくいんです。でも最近キャットフード、ドッグフードがあのあるコーンフレークみたいなやつじゃないですか。
あ、そうそうそう、ありますよ。
ああいうものっていうのは歯につきやすいんで、虫歯になりやすかったり、歯石がついたり、あの歯周病になったりあるらしいです。
あ、そうなんだ、うん、猫は最近っていう。
そう、猫とか犬とかはもうあのここしばらくのそのペッキャットフードとかペットフードのそのあれであるらしいですよ。だからゼロじゃないんですよ。
人間はいつぐらいから虫歯ってあるんですか？
人間はね、あの誕生したのが500万年前ぐらいなんですけど、それもほとんどないです。
あ、ないん
だ。ないです、うん、でポロッと 見当たるのが20万年前のいわゆるネアンデルタール人っていう、あの理科で習ったやつですね。
はい、これなんかこんな格好してるんですね。
あれが 1% ぐらいです。
あ、そんなもの。
で、そうです、うん、でポロポロッと見え始めたのが1万年前ぐらい、うんうん、何があったかいうと、はい、あの米とか麦とか芋を人間が見つけて、うんうん、これ栽培したら食えるんじゃねえみたいな、
はいはい、
で農耕文化が発達して、うん、その収穫したものに熱を加えたら当然食べれます、はい、食べたらでんぷんができます。噛むと糖になります。ああ、そっから虫歯がポロポロ見え始めた。 10% 弱です、それでも。
ああ、じゃあそれやっぱ糖っていう、そういう、そうです、なんかそのなんか甘いお菓子じゃなくてそっちの方の糖。
まずはそっからです。だから極端に言ったら、お菓子食べなくても虫歯にはなるんですよ。
そういうことです
よね。そうです、そうです、でんぷんのもの食べりゃ
っていうことですね。
そうです。でもっと身近になった、うん、いわゆる今と同じような身近な虫、あの病気になったのは、はい、あの16世紀。
何が
16世紀には産業革命と、はい、あと世界の交通網が、流通網が発達しました。
なんかちょっとアカデミックな話ですね、今日は。はいはい、しましたね、
うん、それでしょうもない話なんですよ、
うん、でそんな産業って言えないでしょ、ここも今言ったけど、はい、うん、
産業革命で、はい、砂糖の生成生産技術がアップします。
あ、やっぱりそう
です。で砂糖ができる、うん、今度は交通網が発達したんで、その砂糖が世界に回る、はい、結局人間の生活が豊かになるのと並行して虫歯も増えていった
か、
まあ、皮肉な感じなんですけど、
はい、
だまあそういう流れがあるんですよね。
だから虫歯になるっていうことは、その要は糖でなる、まあ、要は甘いものでなるということ。
そうです、そうです。ただそれは引き金であって、うん、黒目は当然おるわけです。虫歯って言いますけど、虫歯菌ですよね、うん、
あ、菌。
虫歯にするのは虫歯菌です、
はい、
細菌ですね、
細菌、うん、
でまあお口の中は虫歯菌だけじゃないんですよ。お口の中にはもう一説にはもう500種類ぐらい細菌がいて、数はもう100億で、体調によると1000億超える
菌が、
はい、って言われてます。もう汚い話ですけど、足の指なんかよりずっと汚いです、口の中って。
明日から先生キスできませんね、これ。
できませんよ、歯医者は絶対キスしないと思いますよ。
本当に？
いや、それはすると思いますけど。
どっちに？あ、こんにちは、なんか、は、あ、なんか後ろ見てください、先生のファンの方が。あ、聞いてらっしゃる今、ごめんなさい、適当なこと言っちゃいました、すいません。
でまあ、あのそれだけの数がいても当然全部が悪玉菌じゃありません、
う
ん、あの虫歯菌も
いや、ね、
あの常在菌、悪玉菌じゃないやつもいるんですけど、うん、それでもやっぱり虫歯菌であるとか歯周病菌であるとか、はい、肺炎肝菌のような悪玉菌はいっぱいおるわけです。
なるほど、うん、
でその中の虫歯菌って言ってますけど、うんうん、本名はストレプトコッカスミュータンスというのが正式名称です。
ごめんなさい、
これが、まあ、虫歯菌の代表格ですね。
そのなんか新しいスイーツみたいな名前は何ですか？
美味しそうでしょ。
ストレプ ストレプトコッカスミュータンス、
で、まあ、これはあのグループでいうと連鎖球菌っていう鎖がつながった玉の菌と書くんですけど、はあ、想像していただくと数珠とか真珠のネックレスのような形をしとると思ってください。
あ、そ
いわゆる数珠つなぎみたいなやつです、はいはい、こういう菌の形してるんです。だから今度から女性の方が真珠のネックレスをしとったら、うん、虫歯菌つけとるかなって言えばいいんですよ。
いや、それもっとキスできないと思います。
あ、ですね、
はい、はい、すごい。虫歯菌は分かったんですけど、ただその僕前からちょっと不安あの疑問に思ってるのが、はい、虫歯って痛いじゃないですか、
はい、
あの痛いっていうのはなんで痛いんですか。神経をグリッとやってるから。
あのまずその痛みになると歯の構造解剖学になるんですけど、これはもう簡単です。もうあの肉まんとかあんまんを想像してください。
ちょっと待ってください、あの季節が今違うので今想像し直
す。歯磨きまだあの、うん、売ってますよコンビニで、
うん、肉まんあんま、はい、うん、
まず、うん、一番上に薄いツルツルのツヤツヤの薄皮がありますよね。
あれが美味しいんですよ。
あれがエナメル質と言います、歯で言うと。
あ、歯で言うと、はい、
でその皮をめくるとスポンジ生地の厚い層がありますね、
はいはいはい、
あそこを象牙質と言います、歯で言うと。
歯で言うとね、はい、
であんこに当たるところが、うん、いわゆる歯の神経歯髄と言います。この3層構造なんです、
うん、
で最初の薄皮の部分っていうのは全然知覚は感じないんです。
あ、そこはないん
です。ないんです、
うん、はい、
ただ虫歯が進んで、はい、スポンジ生地の象牙質に至るとそこは知覚を感じるんです。
あ、もうじゃあここで痛いんだ。
そうです、うん、で最初はちょっとしみるとかね、うん、甘いものとか、うん、チョコレートを食べるとキュッとするとかいう感じが進んでいって歯の神経まで行ってしまうと歯の神経が炎症を起こしてもうこれこそ男でも泣いてしまうの激痛に変わるんですね。
あ、じゃあしみるっていうのはその象牙質ぐらいのイメージなんだ。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうなん
ですね。だから虫歯と同じような感じでしみるのがあの知覚過敏とかもそうですね。あれもエナメル質ではしみません、象牙質からです。
あ、そういうことなんだ。
そうです。
まあでも嫌ですね、虫歯。
嫌ですね、
うん、確かにね、うん、虫歯になると、まあ、歯をねやっぱり最終的には治療したり抜いたりしなきゃいけないと。
そうですね、もう最悪のシナリオはもう抜かないといけないと思いますね。
最悪ですよ ね、
うん、大谷さんの、うん、が痛くて来た、でも歯医者も魔法使いじゃないんでボロボロすぎても抜かざるを得ない。
ああ、まあ、あるでしょうね、そういったことはね。
抜いてしまいました。当然痛くなくなります、はい、大谷さん喜びます。よっと痛くな、
うんうんうん、
ところが歯医者はどう書くかというと抜いた途端に大谷さんのカルテに歯が欠損という病名を書きます。
あ、病気なんだ。
歯が欠損、歯がないだけでももう病名というからには病気なんです。
ほう。
で、病気というからには何か悪さ絶対するわけですよね。
あ、そこがつながってるはずなんですね。
そうです、う
ん、
もう病名というからには何かしら人間その人に対して悪さをしないと病名とはつかないんで、
うんうんうん、
つまり歯がないのにも病名あの悪さがあります。
何の悪さですか。
歯がなくなったところの両側の歯が倒れてきたり、
はい、
それから下の上の歯が落ちてきたり、
はい、
歯並びがつまり悪くなってしまうと、うんうん、歯磨きがしづらくなって余計虫歯になりやすかったり歯周病になりやすかったりする。
なるほど。
で汚れがつきゃ当然口臭もあるだろう、
うんうん、
で噛み合わせが当然狂ってきます、歯が倒れてくると、
は
い、
そりゃそうですよ。
ただ、
う
ん、引いてはね顎の関節の不具合顎関節症というのになります。
そこまでいくんだ。
これ最悪の場合、もう本当に最悪の場合はもうあの町医者じゃなくてあの大学病院とかに行ってもらうとあかん時もあるんで。
大ごとですね。
大ごとです、
うんうん、
で当然顎が歪んできたりすると顔が歪んでくる、
うんうんうんうん、
それから発音にも支障をきたしてくる。
なるほど。
からやっぱり歯並び悪かったりすると口開けて笑えませんよね、
うん、
そうすると、うん、やっぱりあの歯並びの悪さから、うん、あのメンタル的な弊害も出てくる、
うんうん、
もうあとねもう極論なんですけど、うん、あとこれ虫歯や歯周病をほっとくとあの、うん、その毛細血管からいわゆる菌とか、はい、そういうものが巡り巡って、はい、心臓血管疾患であるとか、はい、下手すと認知症、はい、歯周病なんかに至ると早産やって もう低体重児出産とかね、あそこら辺まで行くんで意外と怖いんですよ。
怖いですね。
で、まあ、一番はね本当はもうあの一番はもう美味しくうまく噛めなくなるっていうことがまず最初に来ると思います、うん、患者さんご自身の中で歯がなくなると、
はいはいはい、うん、
あのあまりにも日常すぎるので日常的にあまりにも皆さんの隣にいすぎる病気なので、
ええ、
軽く考えがちなんですが、うん、 これはもう私もう極論申し上げますが、虫歯は歯のがんであると申し上げる。
ほう、
あの歯にがんはないんですよ。
あ、はい、
ほっぺたの粘膜やベロとかにはあるんです、
う
ん、
舌がんとか、
はい、あります、うんうんうん、歯にがんはないんです、
うん、
でもあえて虫歯ががんですと言います。あの共通点がいっぱいあるんです、
うん、
虫歯が1000超えると自然治癒はありません。もう悪いとこまで破壊悪化進行するだけですよね、
はいはいはい、
治りはしません、はい、自然治癒ないです、
ええ、
これから当然進めばさっきも言った激しい痛みであるとか匂いであるとか、うん、から痛みに伴う機能障害を伴ってきます、うんうん、これもがんと一緒ですね、
はい、
から虫歯菌細菌ですから、
ええ、
あの隣の歯のに虫歯が移ることもあるとか、他の歯にも移るでしょう、口の中巡りますから、うんうん、転移しますね、
うんうん、
それから治療方法がやっぱり歯医者に行くとあのギーガリギーガリ削りますね、
はい、
あれはあの除去削って除去するし、うん、無理だったら抜かなきゃいけない、いわゆる外科的な療法に頼らざるを得ない、
はい、
根本的な治療として、うん、から最悪の場合はさっきも言ったように死に至る場合もまあまあありますよと。
いや、なんか早い段階でそれを先生から聞いとけ、子供の時聞いとけ、まあ、子供の時聞いたら多分泣くでしょうけど、このこと言われたらね。
ですか、あのある意味虫歯っていうのはがんに非常に共通点が多い、
似てるんだ。
でがんより始末に悪いのは、うん、お腹切ってなんか手術して、
う
ん、お腹切ったら切ったままじゃなくて自然に治癒しますよね、
はいはい、
歯は歯医者に削られたり虫歯で亡くなった後は、
うん、
元の形には絶対自然に戻りません。
あ、歯がね、
つまり再生治癒がないんですよ、
歯はね、はいはい、うん、
それが癌よりも始末に悪い、うん、
ちょっと今多分ね、エリア内の人歯ブラシ5人ぐらい持ったと思いますよ、今もう一回磨いとこうってもう一回磨いとこうかっていう。え、予防はちょっと改めて、予防はじゃあどう、まあ歯磨きゃいいんですよね。
そうです、もう
ですよね、
ひとえにそれなんです、うん、もう何があるったらもう歯ブラシしかないんですよ、歯磨きしかないんですよ、
ね、
だから歯ブラシであるとか歯間ブラシであるとか糸ようじみたいなもんでこまめに磨いてもらう、
やるしかない
と。そうです、
うん、
そうです、
うん、
でもうあのさっきお話ししましたけど、あの数百万とかの、細菌と相手しなきゃいけないのですよ。で話しておりますけど、あの桶狭間の戦い
めっちゃ飛びましたね、
はい、織田信長2000ですよ、
はい、
今川4万
4万ね、はい、
2000が4万に勝つのがあの桶狭間なんです、
はい、
でも歯磨きは、うん、己一人ですよ、
うんうんうん、
己一人が歯ブラシ1本携えて、
うん、
奥の門に向かわにはいかんわけです。
無理ですよね、
頑張ってください。
いや無理でしょ、え、無理でしょ、ゼロにはならないでしょ、だって
だからそこで
無理ですよ、
たあの影のサポートに回るのがかかりつけの歯医者です。
心強い。
もう今もうコンビニより多いですからね、もう見つけようと思ったらコンビニよりあの歯医者見つける方があの簡単なんで、
らしいですね、なんかね、はい、
だからまあ、あのどうしその定期検診もそうですけれども、
はい、
もう悲しいかな、虫歯になっちゃったよという場合にはやっぱり勇気を出して、
はい、
歯医者の毛根を叩いていただきたい、
はい、
もう昔はねもう抜歯しかなかったんです、
うん、
あもうあの昔は床屋がやってたんで、
うんうん、
あの大昔です、
えらい昔の話
です、医者はないですけども、はい、床屋がやってたんで、
はいはい、
でも今はいろんな研究がされて、
うん、
あの昔は抜歯をせざるを得ないとか、
はい、
削らざるを得なかったものが、
はい、
下手すと削らなくても
いい、
いい、そういう時代になりましたんでね、あの勇気を出していただ言っていただくと、はい、歯医者や歯科衛生士や、
うん、
歯科技工士や歯科助手さんのようないわゆるプロフェッショナルの集団がお待ちしてますから、うん、ぜひ行っていただきたいと思います。
そうですね、まあ、歯をちゃんとして食べるって最高の楽しみだなって僕は思ってるので、やっぱ食べることもいつまでも楽しみたいですもん、
はい、そうですね、うん、もうぜひ楽しんでください。あ、もうあの生きることにためにはもう食うことは絶対必須なんですが、
思います、
必須と思わんとってください。もう楽しんでいただきたいんです。
あ、
で、あの五感をフルに発揮していただきたい、
はい、
いわゆる、うん、見て聞いて、うん、嗅いで、うん、触れて味わうですね、この五感ですね、
はいはい、
もう旬の食材をもう盛り付けただけで見た目楽しいですよね、
うん、
それから中華料理ならおこげにあのあんをかけたり、肉を焼く時のあの瞬間の音、
あ、いいです
ね、それからあのうなぎを焼いた時のタレが炭火に落ちた時とか、パンを焼いた時のあの香るあの香り、それから同じ食材であってもねっとりした舌触りやコリコリとした食感、 そういう舌触りですね、うん、そして何よりもやっぱり味覚、他の食材、食材あれば食材通りも数だけやっぱり味があるし、うん、ましてやあの他のものと組み合わせることによって全然味付けが変わってきてしまう、はい、もうそういうあの幾何十倍にも味に深みを与えるんで、この五感、この五感をフルに発揮して楽しんでいただきたいと思います、うんうん、まあまああの必然ではなくて道楽にするっていうことはもう決してワインだソースだ三つ星だえても高級食材やねグルメにね走らなくてもいいんですよ、はい、もうあの家庭的で安くて素朴なものであっても自分の好きなもん好きな食材を何不自由なく噛めて美味しく食べていただくことができる、もうそれこそが最高の贅沢や幸せじゃないかと思います。
なるほど
ね。もうどうかねお口の中や歯を末永く健康な状態で維持していただいて、はい、食べることを心ゆくまで楽しんでいただきたいと思います。
なんか最後のその食べるところはもう本当に先生汗かきながら熱弁振るっていらっしゃいましたよ。食べることがお好きなんですね。だからね
好きなんですよ。
何が好きですか食べ物は。
え大谷さん何が好きなん
ですか。僕ですか。僕はあのすき焼きが好き
です。あいいですね。
何が先生好き。
僕ですか。僕はきつねうどんと芋ようかんですね。
一緒に食べるの。
え一緒に食べる
びっくりした。きつねうどんと芋ようかん。
いやいやもうきつねうどんと芋ようかんもう大好きなんですよ。
あ本当ですか。
もう全部虫歯になりやすいですよね。
そうですよね。危ないやつですよね芋ようかん特に。いやでもしっかりと磨いていらっしゃる
そうですね、
ね、ことだと思いますので、美味しいものを食べていただくためにも、虫歯にならないようにしっかりとねしていただけたらなと思っております。
はい、
あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会広報情報管理部から木村誠貴さん、木村先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
お騒がせしました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。